能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。三木先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、先生が白血病を患ったというお話で、発症発覚してから熱海の舞台に至るまでのお話をお伺いしたんですけれど、ちょっとより続編ということで、その後いろいろまたさらに質問をさせていただきたいと思います。
はい、
初めて白血病だと告げられた時って、どんなお気持ちでしたか？すごいショックだったりとか。
そうですね、それ結構よくいただく質問なんですけど、実はもちろんショックかショックじゃないかっていうのは、びっくりはしますしね、
もちろん
おおマジかとは思いますけれども、ただ割と冷静だったんですよね。でそれっていうのはどうしてかっていうと、結局白血病っていうとね、なんか10年前ぐらいにあれした世界の中心で愛を叫ぶっていう病気のね、映画の あの病気だよねとか思うパッと後まで思って、今ピンピンしてんのに、じゃあ何、最悪半年とか3ヶ月とかとか思ったりはしました、正直。
死を連想する病気だと思います、やっぱり皆さんやっぱ慌てたり動揺するのってしょうがないと思います。
ただ同時に今の医学を僕は知らないの で、日進月歩で本当に目覚ましい発展をしているのも知らないながらも認識はあったので、現代の医学において白血病というのはどれぐらいの位置なんだろうなって分かんないから、とりあえず専門のお医者さんに聞かないとね、分かんないしなっていうのが自分の、あれ で、それはもうそういう面ではね、ちょうどこの番組でも未だまだ自分のその座右の銘である舞台の言葉をね、話をしていなかったので、改めてしますとね、その西行桜という能の一節に、浮世と見るも山と見るもただその人の心にありというね、その言葉があるわけなんですが、これ超ざっくり文幸役で言ってしまうと、幸せと思うも不幸と思うも、それから楽しいと思うもつまらないと思うも、嬉しいと思うも悲しいと思うも、全て自分の心が決めることであるというね、すごくざっくり文幸役をするとそういうふうに僕は受け取っていて、でじゃあ例えば白血病になったから不幸なのか、それとも特効薬が出ているから幸せなのかとか、じゃあそもそも長生きって何歳まで生きたら長生きなんですかとか、じゃあお金持ちっていくら以上持ってたらお金持ちなんですかとか、そういうのって実は決まりってないじゃないですか。だからもともとそういう考えで生きてきている人間なので、白血病ってパッと言われたからうわもう僕ダメだどうしようもないとは全く思わなくて、まずお医者さんの説明を聞くところからだなとは思ったんですよね。
日々の心構えなんですかね、やっぱその座右の銘っていうものをちゃんと自分のなんか血肉にしてるというか、なんか分かるんですよ、その座右の銘も私言葉としては受け止めるんですけれど、じゃあ自分がその場に立った時にそこまで余裕を持ってって言葉はあれですけど、強い気持ちでいられるのかって思いますね。
なんかだからそうなんですね、それもよくいろんな方が言ってくださるんですけど、僕としてはだからそこの段階としては心を強く持ったという認識すらない。
ないっていう。
ただその次段階としては実は結構あって、 どういうことかっていうと、まあいざその慢性の骨髄性で確定しましたと。でそう確定するまでにまずその何日かあったわけですよね。そしてまあ薬も2つ候補があって、それが決まって飲み始めるまでの10日間は実は普通の抗がん剤飲んだんですよ。10日間だけ。だからそれはいわゆる普通のがんの方が飲まれる抗がん剤だと思うんですけど、その白血球の数値がともかくある程度下がるまでに、でそういうことがある中でもうね 2,3 日目にいくつかのことを思って、それでそのうちの一つっていうのが、まずねその自分のじゃあ病気と運、まあそこを掛け合わせた時に最悪だったらどうかなって思ったら、多分半年は生きるだろうと思ったんですよ。まあ3ヶ月はないなって、なぜかっていうとすごく元気だったんで、まあ、いくらなんでも3ヶ月では死なないだろうと思って、でも半年だったらやっぱなんか書物を書き残すかなとか思って、でまあ逆に命は助かるけど舞台には立てません、歌いも歌っちゃいけませんだったら、例えば脳の研究者になるかなとか、まあ、あるいはプロデューサーになるかなとかね、で歌ったり舞ったりしていいけど舞台は立っちゃいけませんだったら、まあ、お師匠さんになるもよし、歌っていいし舞台立っていいけど脳は舞っちゃいけませんだったら、まあ、歌い屋さんになるもよし、それでそんな風に段階をいくつか自分の中で設定してみたら、結果としては今までと何ら変わらないというか、むしろ体力的には元の元気な状態に戻ったんで、まあ、より良い方だったわけなんですね。そうなった時に、あ、これはやっぱり僕はまだ脳をやれっていうかね、指定を舞うべきだって天から言われているのかなっていうふうには受け取ったし、まあ、そういうことは一つありましたね。
より強い使命感みたいなものを感じたのかもしれないです、
は
い、
まあ本当にね、だからよく僕らの世界で言うのが、今日舞う脳が最後の舞台かもしれないとか、今日歌う歌いが人生最後の歌いかもしれない、そういうつもりで挑めって言うわけですよ。でそれは当然そういうつもりでやってきてるつもりはあるものの、まあなかなかそれって実感できるものじゃないじゃないですか。でもまあ2週間ちょっととはいえね、入院するその期間があると本当にそうだったかもしれないっていうことは実感を持って体験してしまったので、それはすごく大きいですよね。だからまあ例えば何回か前にお話した博楽天でも岩船でもね、2連ちゃんとは言ったって、もしかして博楽天の後に何かあったら岩船できないかもしれないとか、岩船のあと77年間って言ってもそれできないかもしれないっていうのは、ネガティブな意味じゃなくて真摯で謙虚な意味で、それは常になんか前よりも持つようには なりましたね。そこはなんかすごく変わったとこかもしれません。
覚悟ですよね、なんか初めてお話するんですけど、私どっかで能楽師ってお侍さんなんじゃないかなと思うことがあって、やっぱりその一期一会もそうですけれど、常にその舞台に臨むときに、まあ、その最後かもしれないと思ったりとか、姿勢ですよね。そういうのがきっとなんか見てる人の心を打つことも多分にあるんだろうななんて思いながら、
そうですね。あとはだからその精神っていうことで言うと、まあ、その入院当初、病気発覚当初のことで言えば、どうも命は大丈夫そうな気がすると、まあ、思ったわけですよ、お医者さんの説明的にも。でそうしたら次何が大事かなっつったら、精神のコントロール、維持で、これは自分だけじゃなくて家族も含めてと思ったんですね。で我が業界というのは横のつながりの情報ってものすごく早くて、例えばですね、まあこれ冗談っぽく言いますけど真面目な話として、例えば大丈夫でしたと、全然大丈夫でしたっ って言って周りの人にそう説明しても数ヶ月後にあいつ余命半年らしいよぐらいの噂が聞こえて聞かねないぐらい、まあ良くも悪くも本当に情報が早いし、でそれが意外と正確じゃなかったりする。まあそれはどこの世界でもそうかもしれないんですけど、でそうした時に隠す方と、もう発信しちゃう方と、まあ両方あるじゃないですか。で今ネットが普及しているだけに中途半端はないなと思ったんですよ僕は。でじゃあ自分のためにも周りのためにもこれはもう自分の口で発信しちゃうのが一番いいなと思って、ただその時に伝える順序間違えちゃうと、うん、ね、こう大事な人がまだ近い人が聞いてなくて全然関係ない人が知ってたりするとまずいんで、それはすごく考えて、まあ、例えば業界で言えば親戚とかお家元とか同門とかそういうごく近しい能楽師、お弟子さんでもお弟子さんの中の核になるような人たちには直接電話で連絡しよう、でも電話は疲れるから1日3本までとか決めて、でメールとか最終的には Facebook も使ったんですけど、だから最初の日2日目3日目とこう日数得ながら電話とメールを駆使して6段階ぐらいに分けて10日間ぐらいかけていろんな方に発信したんです。で最後は Facebook でもう10日目ぐらいだったと思うんですけど、バーッと出して、でそしたらやっぱりまあ言っちゃえば1000人とか、ね、1500人とかいうレベルの人たちに知れるじゃないですか。でそういう人たちに出した最終の文面ももうあの病名も分かって薬も決まって入院期間も決まってからはもうできるだけ匿名に書いて、それでこれは隠していただかないで結構です、文幸さんどうなの調子はってどんな状況なのって聞かれたら、むしろこの文章そのまま転送でもいいし見せてあげてください、この情報が一番正確なのでと。で人の言葉を返すとニュアンス変わっちゃうじゃないですか。だからそれが一番僕は嫌なので、どうぞ遠慮なく僕の状況を知りたがっている方いたら全部このままお知らせくださいってやったんですね。でその結果だからまあ誤情報もないし、まあ、そこに関しては多分家族もそんなにどうなのどうなのって聞かれることもおそらくなかったんじゃないかと思います。でもね、その本当だからあたかんまでの1ヶ月ちょっと40日ぐらいの間にメールと Facebook メッセージやコメント含めると多分 3,400 人の人とやり取りしたんですよね。それって多分、まあ、僕は業種的には一生のうちでも今のところ当然機関等の密度といえば最多で、すごい人数の人とコミュニケーション取って、だから長いような短いようなね、不思議な40日間でしたね。あれは今思ってみると、はい、
もうなんかもう圧倒されると言いますか、なんか そのあれですよね、個々人とコミュニケーションを取ろうというその誠実さみたいなものも私すごいなと思ってて、やっぱりお自身が大変なわけじゃないですか。でもやっぱそれをなんか間接的に聞かされるよりかは直接本人から聞きたいっていう人の気持ちもちゃんと組んで、そういうなんか段階を経てなんかお伝えするのも大変ですよね。
でもね、やっぱだから人が好きなんですよね、基本的に。
なるほど、
はい、で多分だからそれを分かってくれる人が今小杉さんが言ってくれたみたいなメッセージくれるわけですよ。でまあみんなもちろん心配してくれてるんですけど、中にはね、無理しないでっていうだけの言葉もあったり、でもあたかに向けても非常に自分ももうはっきりと決めてることはあったので、その最初はねお医者さんの OK が出て自分でやろうって思って、自分が自分を許せるレベルの回復度合い で周りが許してくれたらって思ったんですけど、ところが退院近づいて最後の3つ目はいらないなと思ったんですよ。周りが許せばっていうのはいらないなと、お医者さん OK で自分が OK だったらやろうと思います。でこれなぜかっていうと、周りがやめとけって言ったのでやめたら 自分できると思ってたのにって絶対後悔するなと思って、でそれでやめちゃうと、じゃあ次いつアタカやるのって言ったら2年後3年後にはなんない、じゃあ5年後10年後か、その時別の理由で死んでるかもしれないし、ただ間違ってもアタカをやったから寿命を縮めたみたいなことだけは絶対なしだっていうのは自分ではっきり決めてたんで、そこがドクターの OK との兼ね合いだったんですよね。でもドクターの OK はもう実は早々ともらってたんですけど、それは夜中にあんまり言わずに、でまあどういうわけか割と世間のイメージというのは僕がお医者さんの言うこと聞かないで無茶しそうな人間だと思う人が多いみたいで、よく知ってる人は絶対そんなことないって分かってくれてるんですよ。でもそんなに知らないでこう活動活躍してるイメージだけで言うと、医者あんなの言ってたけど俺は大丈夫だからやるぜみたいな、なんかそういうふうに思われてたらしいんですよ、はい、当時一部っていうかもしかしたら何割かの人に。だから僕はそういうんじゃないんですよって文章にはちゃんと書いて、そういうことも含めてね世間に発信したんですけどね。まあ今日もだいぶ長くなっちゃいましたけど、
いやまとまった時間がないと、はい、なかなか皆さんこういう話をお聞きすることできないので、そうですね、はい、なんかそういうことも含めて今の文幸さん先生がいるんだぞってことも、はい、なんか皆さんちょっと今回知ることができたのかなと思います。
そうですね、
また、はい、次回以降は引き続き能の舞台であったり、
そうですね、
まあ、そのいろんなお話をお聞かせいただければと思います。
はい、
いや本当お疲れ様でした。でも本当大変だったと思います。
いやいや本当になんか自分はそんな大変じゃなかったんですけど、
ね、いやいや私やっぱどうしても聞いてる側はそう思っちゃいますね。
、
はい、ということでございます。はい、先生今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。